お読みいたします。使徒行伝の16章31節31節大変私たちにいつもこの御言葉が心にある御言葉ですけれども、今日はこの御言葉をお読みいたします。二人は主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。以上です。
まあ、パウロだけではなく、まあ、シラスも同じことを言ったのです。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。まあ、家族が救われなければ、それは拒んでいる人々のせいだけじゃない、もうすでに救いに預かった人々のせいでもある可能性は十分なのではないでしょうか。信じなさい、そうすれば。けど信ずることとは一体何を意味しているなのでしょうか。まあ、多くの現代人は全く無責任なのではないでしょうか。昔の人々はやっぱり、まあ、近所のことを大切にして、まあ、近所で悩んでる人がいたならば、やっぱり何とかできるじゃないか、何とかしなくちゃいけないなのではないかと少し思ったなのではないかと思います。今隣に誰住んでるかも関係ない。まあ、会っても、別に挨拶しなくてもいいじゃないか、他人だからですと。まあ、この無責任さによって今の、まあ、世界はちょっとおかしくなっているなのではないでしょうか。社会生活はめちゃくちゃで、家庭生活はもうバラバラで、人間は結局家族の救い、知り合いの人々の救い、まあ、知らない人々の救いに対して無責任になったなのではないでしょうか。確かに誰も的外れの生活をしたくないでしょう。誰でも喜びのない人生を欲しくないでしょう。誰も実を結ばない命を欲しくないかもしれないけども、全ては自分のせいです。まあ、信仰があるかないかによって全く違うんです。確かに人間はみんな、まあ、信仰という言葉をよく使います。文部省で登録されている10万以上の宗教はみんな信仰信仰信仰と言います。もちろん普通の言葉を使ってもいいでしょう。例えば主という言葉は聖書の中で最も大切な言葉の一つです。主を信ずることとは大切です。主イエスを信じなさい。イエス様は主です。けども当時も多くの人々とは主という言葉を使いましたけども、何にも考えないで使ったなのではないかと思います。例えばユダは必ず主イエス様という言葉を使ったんです。けど一秒もイエス様を主として認めようとしなかったのです。まあ、悲劇的なのではないでしょうか。まあ、日本語の場合も例えば三という言葉をよく使います。けどあんまりなんですかね、ちょっと曖昧な言葉じゃないかな。さんという言葉を使いますと、それ女か男かわからないでしょ。結婚してるか結婚してない人であるかどうかわからない、ね、例えばドイツ語だったらちゃんとわかるよ、女か男か結婚してるか結婚してないか一言葉でわかります。日本で使わ まだわからない。前にね、披露宴のお兄さんと一緒に、まあ 藤沢の辺まで行ったんですね、車の中で。まあ、そばだけも一緒だったし、ある、まあ、家庭紹介のために。その時、まあ、そばだけは、まあ、急にその龍太ちゃんに行っちゃったんですね。龍太見て、富士山が見えるよ。まああのまあ高橋姉妹の孫はまあちょっとピンとこなかったんです。富士山って誰というんです。まあおばあちゃんは、いやそれ人じゃないんです、山だよと説明してもらったんです。まあ言いたいことわかるでしょう。みんな信じますね、信仰は大切だと言うんですけどね、信ずることとは一体何なのでしょうか。結局信仰なし、もちろん人は救われ得ませんし、まあ信仰が なければ人間は本当はね、もう生きられない。例えばみんな信仰を持ってここまで来たんです。どういう信仰を持っていたかと言いますと、椅子に座れば大丈夫だ、つぶらないね、この椅子使えばおそらくもうダメだと分かればまず座らないでしょ、ね、結局信仰がなければ、ね、もう生活することができません。けどもそういう信仰ではもちろん救いに至る信仰なのではない。信じなければダメとイエス様はよく、まあ、言われました。例えば有名な、まあ、聖書学者であるニコデモにイエス様は、あなた方は子供のようにならなければ決して救われません。結局正直素直にならなければ救われる可能性がない。いくら立派な生活を送ろうと思っても聖書を勉強しても何もなりません。また身を結びたいと思えば、やっぱりどうしても必要なのはやっぱり誠の信仰です。誠の信仰とは、結局主よ導いてください、教えてください。誠の信仰とは結局イエス様だけを仰ぎ見ることであり、まあ、主に頼ることです。まあ信仰という言葉はよく出てきます。例えばヨハネ伝注意書をちょっと見てみましょうか。ヨハネ伝11章の21節から、まあ、この11章とは聖書の中で一つの素晴らしい宝物であります。本当は全部読みたいけども時間の関係で21節からちょっと読みます。マルタはイエスに向かって言った。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。まあ、あなたのせいです。まあ、その通り今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは何でも神はあなたにお与えになります。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。私は終わりの日のよみがえるの時に彼がよみがえることを知っております。25節ね。イエスは言われた。私はよみがえるです、命です。私を信ずる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信ずる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。はい、主よ、私は信じます。本当に素晴らしい告白です。まあ、この御言葉において表されていることは、ひとたび死んだラザロがよみがえらされるときに、イエス様がマルタに語りかけられたときの、まあ、彼女の返事の中に出てくる言葉です。はい、主よ、信じます。つまりそこには一歩においてラザロの復活が記されており、そしてまた他方においてラザロの姉妹マルタとマリアを主イエス様が慰めてくださったことが記されています。まあ、イエス様がこの 二人の姉妹に語られた時、二人の姉妹は、七回も主よという言葉を使ったのです。まあイエス様の復活の明日、二人の弟子はエマオに向かっていた時、よみがえられたイエス様に出会いました。けれどもそれはイエス様であることが分からなかった二人にとっては、イエス様は、まあ、見知らぬ存在でした。けれども心の目が開かれた時、そのことが自分たちの主であることが分かったと聖書は言っています。そしてイエス様を再発見した二人は喜びに満たされ、まあ、素晴らしい証人とされたのです。まあ、マルタとマリアにとってイエス様は決して見知らぬ人、あるいは誰かある人ではなく、文字通り自分たちの主に他ならなかったのです。まあ、聖書の中に主という言葉が出てくるとき、そこに送る主はすべてを支配するお方、まあ、支配者を意味しています。私たちはやがてすべての人々がイエス様を主であると告白するときが必ずやってきます。フィリピ書2章のよく知られている箇所なんですけども、の注意説に、すべての口がイエス・キリストが主であると告白します。まあ認めざるを得ないということです。喜んでいる人もいますし、仕方がなくて認めざるを得ない人々もいるでしょう。ですからここで全てという表現が使われています。全ての口がイエス・キリストが主であると告白します。ピリピ書2章の注意説です。まあ、パウロにとってもこの主イエス様はすべてのすべてとなり、喜んで、まあ、その方の奴隷となりました。私は主イエスの、まあ、日本語の訳を見ると主イエスのしもべという言葉がよく出てきます。言語を見ると奴隷となっています。奴隷としてこの主に仕える、この主に従うこととはもう最高の特権であるとからは確信したのです。そして初代教会の人々はイエス様をまたなる助けてとして、救いを与えるお方としてではなく主として述べ伝えたのです。コリント第2の手紙の4章の5節、一文書だけですけども、次のように書かれています。319ページ、コリント第2の手紙4章の5節です。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えるのです。まあパウロたちは自分の研究したものを、まあ、発表しよう、そういう気持ち一切合切なかったのです。彼らはイエス様を主として紹介したのです。そしてこの主をラザロのお兄さんであるマガタは認め、そして意識してイエス様を主として受け入れたのです。私たちも、まあ、主という言葉を数多く用い、主の皆を口にいたしますけど、その主は本当に我々の導くことができ、